正直、私はこの質問をするとき、とても失礼な質問ではないかと感じていました。しかし、私は震災をほとんど記憶しておらず、テレビのニュースで流れているような、人の様々な大切なものを失わせた震災しか知らなかったので、そこからは何も得てないのでは、と疑問に感じお伺いしました。花房さんは人とのつながりを得た、とおっしゃっていました。人間の汚い部分もこの震災の中でたくさん見たそうですが、それ以上に人の優しさに多く触れることができたそうです。これもまた消防団として様々な活動を行ったからこそこのような考え方になっているのだろうと感じました。今回の番組作りを通して私は自分の知らない震災について知ることができました。インターネットで調べることやテレビを見るということでは知ることのできなかった部分を多く知ることになりました。その中で一番感じたことは、人とのつながりということがいつまでたっても一番大切なことであるということです。最後にこの場をお借りして、花房さんをはじめ今回の番組制作に協力していただいた皆さんにお礼を言いたいと思います。今回はご協力していただき本当にありがとうございました。
はい、今聞いていただきましたのが第10回目、担当の学生、もう一度お名前を。
はい、関西学院大学総合政策学部3回生の門野智明です。
はい、で取材したのがどなたでしたっけ。
消防団員に勤めている、花房浩二さんですね。
はい、消防団員っていうのはこれはボランティアですよね。
そうですね、ボランティア。
実際にいろいろなお仕事をしながらその消防団員としてもするっていうことですよね。
は
い、
そうですね。花房さんは今現在畳屋さんで働いていらっしゃいます、ね。
はい、震災で本当に町はなくなってしまって、
はい、
人の命もたくさん奪われて、はい、財産がなくなってしまって、
はい、
っていうようなところの中で、先ほど加藤君が聞いた話の中で、
はい、
人のいろいろなところ、いいところも、
はい、
もちろん悪いところもですけど、はい、見えたっていうことなんですが、
はい、
これ震災が起こらないと見えないもんなんでしょうかね。
そんなことはないんでしょうけど、
うん、
やっぱりその出来事があったからこそ新しい部分というか、普段は見れない部分が見れたんじゃないのかなとは思いますね。普段は助けなくても特に大丈夫やけど、やっぱり助けなければならないっていう状況に陥って初めてその人の優しさが見えたっていう、普段は見せないところ、部分が見れたとは言ってはりましたね。
ただですね、それはとても大事なことなんですが、
はい、
それを見つけるために、
はい、
こうボンボン震災が起こるっていうのは困ることですので、
はい、
どうしたら一般の日常生活の中でね、
はい、
そういうものが、人って信じれるよとか、
はい、
人ってなかなか素敵なものいっぱい持ってるよっていう、そういうところを分かり合うためにはどうしたらいいのかなっていう、聞きながら思ってたんですけど。
でもこのつい先日の、追悼イベントを参加していただいた時とかは、はいはい、
1月17日、
そうですね、
はい、
はすごく、あ、こういうことなのかなっていうのは感じましたね。
こういうことなのかなっていうのは、
みんなで協力して追悼者を祈ってみたいな、そのキャンドルライトとかもいろいろやってっていうのは、やっぱりボランティアなんで別にやらなくてもいいっていう、
そうそうそうですね、
のにみんながそのやってるっていうのはすごく、あ、こういうのあったかいなって感じました僕は。
なるほど、
はい、
だからこそ追悼イベントっていうのはこう何年でやめるってことではなくって、
はい、
片野くん自身はどこに、
はい、
その震災の時は住んでたんでしょうか。
あ、今と一緒で弁天、大阪市の港区に住んでたんですけど、
はいはいはい、で大阪でも、まあ、少し被害のあったところもあるようですが、いかがですか。
は
い、
僕は全く記憶しないんですけど、その小さくて、うん、家自体は特に問題はなかったみたいなんですけど、やっぱり皿とかはすごい割れたみたいですね、食器棚から落ちて。
例えばそういう話は家の中ではしますか。
そうですね、うん、親からは聞きましたね。でも僕たちは本当にぐっすり寝てて、親は必死で守ってくれてたみたいなんですけど、僕たち。
なるほど、
はい、
ということはやっぱり 1月17日のそのイベントがあったりとか、
はい、
それとかこういう取材をする
はい
っていうことでまた家に帰って話もしたりなんかしました？
そうですね、しましたね。どやっぱりその状況を改めて聞いてみようと思って、家は自分たちはどうだったのかっていうのはすごく気になりましたね。
じゃあやはり、こういう番組を15年たち、
はい、
16年たち、はい、なんでまだそんなんせなあかんのと思うけれども、
はい、
全然知らない地域の人とか、
はい、
知らない世代とか、
はい、
それからもうちょっと忘れ気味になってるような人たちに思い出してもらうきっかけとしては、はい、やっぱりこういうことは続けた方がいいんでしょうね。
そうですね、僕はそう思いますね。この出来事を風化させてはいけないのかなとは思っています。
でまたあの 1.17 っていうあの 1.17 神戸に明かりを稲形の会場に、
はい、
初めてですよね。
そうですね、初めてです。
だからそういう現場に行くっていう、
はい、
でそこへいろんな人たちが集まってるっていうのを見たり実感するっていうのもとても大事かもしれないですね、
はい、そうですね、はい、はい、
まあのこのコーナーのところは、またポッドキャストとしていつでも聞いていただけるようになりますので、
はい、
今はあのリクルートスーツを着て就職活動中ですが、
はい、そうです
5年経って自分の番組をまた聞いてみたりして、
はい、
なんか人の嫌なところを見てぐっとこう落ち込んだ時なんかに、
はい、
そういうものをまた聞いて、はい、あ、そうや、あの時はこう思ったんやっていうふうに、
はい、
思い出してもらうためにも、まあ、IT が進みましたので、
はい、
そういうことができるっていうのは素晴らしいと思います、
はい、
今後もいろいろな番組が続きますので、聞いていただきたいと思います。
この番組は関西学院大学山中隼人研究室の実験番組プロジェクトがお送りしました。